新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
イスラエル擁護とホロコーストの狭間で揺れるドイツ。安田なつき、佐藤圭の現地取材報告。イスラム主義組織ハマスの越境攻撃により始まった今回のイスラエルによるパレスチナ自治区ガザへの侵攻。今月で5ヶ月が経過し、ガザでは死者が3万2000人を超えるなど被害が拡大しています。こうした中、ガザ侵攻直後から一貫してイスラエルを擁護しているのが後ろ盾ともいえるアメリカ、そしてドイツです。ドイツには第二次世界大戦時に起きたナチスによるユダヤ人の大虐殺ホロコーストへの贖罪意識があり、ショルツ首相も我々はイスラエル側に立つ、イスラエルの安全を守ることはドイツの国是だと述べています。ドイツではイスラエル批判を反ユダヤ主義とタブー視しており、こうした姿勢が今パレスチナに思いを寄せる人々らとの摩擦を生んでいます。こうした状況を把握すべく、これまでイスラエルやパレスチナを現地で取材し続けてきたフォトジャーナリストの安田なつきさんと佐藤圭さんがドイツへと飛びました。そこで見た今のドイツの姿とは。今日は帰国したばかりのお二人による取材報告です。ではご紹介します。スタジオにお越しいただきました本日のゲスト、フォトジャーナリストの安田なつきさんと佐藤圭さんです。よろしくお願いいたします。
こんばんは。よろしくお願いします。
お願いします。
お二人は認定 NPO 法人ダイアログフォーピープル所属のフォトジャーナリストとしてアフリカや中東、東ティモールなどを取材、また東日本大震災以降継続的に被災地の取材も行ってらっしゃいます。
はい、今回はドイツに行ってきたということですけれども、はい、いつ頃からどんな取材をしてきたんでしょうか。
はい、3月の12日から渡航して、うん、先日土曜日に帰国をしたんですけれども、はい、まあ、このセッションの中でもテーマにはしていると思うんですけれども、イスラエルに対する、あるいはパレスチナに対するとも言えると思うんですけれども、ドイツの姿勢、そしてドイツの国内で今何が起きているのかということが非常にこう気になっていたんですよね。うん、でチキセンとは2017年の秋ですよね、一緒に、はい、まあ、ドイツ国内に取材に行き、まあ、どちらかというと私たちの視点というのは、まあ、加害の歴史と向き合うという意味で、うん、ドイツから何を学べるだろうかという、 こう視点で行ったと思うんですよね。はい、でもちろんそのドイツのこう加害の歴史と、まあ、向き合うという視点も、まあ、様々なこう課題を抱えていて、例えば、まあ、植民地時代に現在でいう、 こうナミビアでこう起こした虐殺に対してのこう保障が遅れていたりですとか、まあ、同じそのホロコーストのこう犠牲者の中でも、まあ、ロマシンティと呼ばれる人たちに対する眼差しのこう格差があったり、いろんなこう課題はあるにしても、うん、まあ、日本の加害の歴史の向き合い方と比べるとやはりこう雲泥の差だよねっていうところで、何を学べるかなという、 こう観点で渡航したと思うんですよね。
はい、前回チキさんと渡航したのが7年前だったじゃないですか。
2017年
そうですね。はい、その時でやっぱりこう世相を比べると、例えばこうブランデンブルク門、本当にベルリンの中心地にある本当に観光客が多く訪れるようなところに、さまざまなモニュメント、加害の歴史を伝えるようなモニュメントがあったりして、いやこういうところでこうした反省であったりこう継承を伝えられることって本当にすごいよねって話をしたのも覚えてるんですけれども、うん、やっぱりこの7年の間に何があったかというと、ウクライナで戦争が始まっているんですよね、ロシアの侵攻によって。はい、でブランデンブルク門のすぐそばにロシア大使館があって、そこには大きくこうウクライナの国旗が掲げられていたり、こうベルリン市内の中でも大きくこうウクライナの国旗が掲げられていて、この戦争に我々はもうウクライナの側に立つということを明確にこうメッセージを発していたりだったり、まあ、そうしたこう世論の雰囲気というのは変わっているなと感じましたね。
はい、うん、まあ、こうした中で昨年の10月の7日、まあ、これはあくまでもこう長いこう歴史の中でのこう一つのきっかけということになりますけれども、まあ、イスラエルによるそのガザに対するその侵攻が始まり、うん、でそれ以来さまざまなこう抗議活動がドイツの中でもこう起こってはいるらしいんですけれども、はい、一方でそのイスラエルをこう批判したり、まあ、ガザでのこう まあ、犠牲をこう追悼したりする人たちがそれは反ユダヤ主義であるとい う, こうレッテルを貼られて、まあ、次々にキャンセルされたりあるいは逮捕されたりするっていうことが、まあ、続いているわけですよね。これ、はい、2月のガーディアンが報じていたところなんですけれども、うん、反ユダヤ主義だと言われてキャンセルされた、例えばもうポジションを割れたりですとか、何かそのイベントのこう登壇でやっぱり登壇しないでくださいっていうふうにこうキャンセルされてしまった人たちのうち、およそ3分の1がユダヤ人だそうなんですよね。まあこれはまあ民間のことも含めてだとは思うんですけれども、やはりこうドイツの貢献力がユダヤ人に対してお前は反ユダヤ主義だというふうにこう言って排除していく、何が起こってるんだろうかっていうことを非常にこう気になり、まあ、特にそのドイツは先ほど南部さんもこうおっしゃってくださったように実質的な責任もあるわけですよね、はい、まあ、軍事支援をし、特にその2023年に関しては例年のこう10倍の支援をしたというふうにもこう言われているので、
イスラエルに対して
そうですね、何が起きているのかっていうことをまず現地の声に触れたいということで、まあ、とはいえまずは私たちこうドイツの加害の歴史をどういうふうにこう記憶していくのかということそのものをもっとその部分もこう知らなければならないよね、はい、ということで、実はチキさんと2017年に行った同じ施設に行ったんですよね、は
い、チキさんも覚えてらっしゃるかと思いますけど、ベルリンから電車で1時間ぐらいでザクセンハウゼン強制収容所、はい、現、こちらは、博物館となっている場所があるんですけれども、そちらではその当時の残されている建物から当時どのような加害があったのかということを残している場所ではあるんですけれども、うん、僕たちが当時訪れた時ってガイドをつけたりするわけではなくて、はい、自分たちで散策して歩きましたよね、
うん、パネルとかがこう展示されていたり、はい、あるいは書籍が置いてあったり、うん、あとは当時の門であるとか、はい、あるいはその貼り付けして銃殺したりとか拷問したりするような、はい、そうしたようなものの名残を見て取ることができましたよね、
はい、でそうした施設が残ることによって過去の加害を残すということが本当に必要なことだなという観点で見ていたわけですけれども、うん、やはり今回ガイドの方と一緒に回ることでその当時気づけなかったことにもたくさん気づいていくんですね、はい、で中にはこうドイツ語でしか表記がなかったりだとか、あるいは当時まだ僕たちが訪れた頃にはその施設をこう説明するような指示板がなかったりだとか、そうしたことで気づかなかったものが多かったんですけれども、うん、中でも今回特に気にかけていたのがですね、その収容所内にあったいわゆる収容所内の売春宿、収容者に向けたいわゆる売春宿のようなものがあったんですね、うん、でつまりこれは女性収容者が強制性労働に従事させられていた施設というのがこのザクセンハウゼンの中にあったんですけれども、
前回行った時気がつきました、そういう場所があったって。
前回は主にロマや同性愛者らへの迫害の、うんうん、方に我々注目をしていて、うん、直接はその取材をしてなかったですね。
そうなんですよね、私たちも今回そのガイドの方にこう案内していただいて、ここがそうなんで、うん、まあ、もう本当にこう砂利が敷き詰めてあるだけのこう跡地っていう、こうところしか残っていないんですけれども、まあ、展示も本当に小さなものしかなかったですよね、
はい、
うん、
はい、でこちらのですね、ザクセンハウゼン の, ガイドである中村美也さんという方にですね、この過去の加害の歴史というのをどのように伝えるのかというお話を伺ったんですけれども、はい、このザクセンハウゼンについてもう少しだけ概要を説明しますと、はい、1936年から45年の解放までの間に20万人ほどの人々が連行されたと言われている施設です、うん、で先ほどチキさんもおっしゃったように、さまざまな人がここに収容されたわけですけれども、まあ、共産主義者であったり社会主義者であったり、まあ、労働組合の人々もしくは当時の政権に反対した人のみならず、例えば性的少数者の人、少数者の人々であったり、うん、ロマ・シンティの方々などもここに収容されていたわけですよね。でここにあったこの売春宿というのがどういう機能を果たしていたのかというと、まあ括弧付きの売春宿ですけれども、いわゆる報酬システムとして労働に従事した人の生産性を上げるために設置されていたと見られています、うん、でまあ、とてもおぞましい報酬システムではあるんですけれども、実際にはそれはそこまで機能しなかったと、そもそもの衛生状態の悪さなどがあってそこまで機能しなかったとは言うんですけれども、うん、例えば収容されていた男性収容者の同性愛者の方に無理やりそうした売春宿に行かせるという SS のナチ親衛隊の人々がまず無理やりもう本当にそこに一罰のようにですね行かせるというようなこと、拷問のように行かせるというようなことをしたりであったり、
ピンクトライアングルをつけさせられた囚人服を着た人がそうしたところに強要されて連れて行かれる、
うん、そうですね。でそこにこう連れて行かれた人々ももちろん本当にも心にも体にも大きな傷を負ってるわけですけれども、うん、現在に至るまでまだなかなかこうした収容所内の被害者による 加害性、もちろんそれはシステムに組み込まれたものでありますけれども、うん、実際にこう被害を受けた人々の中から行われた加害というのはなかなかこう光が当たってこなかったんですね、
うん、
で実際には現在把握されているだけでも200名以上の女性がそのように強制的な性労働に従事させられていたといいます、
はい、
でただなかなかこう社会の目というのはですね、どうせ不死だらな女性だったからこそそうしたこう施設に従事させられたんだろうという目線というのは今でも続いていまして、なかなかそうしたこう被害を受けた女性たちが声を上げるということはとても難しい空気がありまして、
そうか、同性者だとされた女性、つまりレズビアンの方が例えば男性、場合によってはそのゲイの男性などを対象に強制性労働などに従事されたという何重にもいびつな構造もあるわけですか。
ありえたと思います。まだ本当に実態がなかなかこう証言というものも整っていなくて実態が見えにくいものではあるんですけれども、例えばそこにいた女性たちはこの強制性労働施設で働けば6ヶ月で釈放してやるということを言われたり、あくまでもこう自分から志願してもちろんそこに行ったわけではなくて何重にもこう強制性のある中でそのような施設で働かされていたというそういう事実もありました、
はい、収容所の入り口には働けば自由になれる、そうした文言が飾られていましたもんね。
はい、でこのような過去の加害の歴史というのをどのように伝えていくのかというのはガイドの人々の中でも非常にいろいろと考えることがあるかと思いますけれども、その点をですね先ほども紹介いたしました、こちらザクセンハウセン強制収容所記念館で2017年からフリーランスガイドを務めていらっしゃいます中村美也さんに伺いました。
で210人くらいの方がそのいわゆる性売春宿、収容者のための売春宿っていわれるところで性労働に従事させられてたんですけれども、そのうちこの性労働によって私のそのなんて言うんでしょうね、権利が傷つけられたからこれに対して保証を求めるって言って裁判に訴え出た人は一人だけなんです、行くところ行くところで断られるというか支援を断られる、
その性被害についてはそのサポートできないっていうふうに言われてしまうっていう、
そう
でその強制性労働に対して、
そう強制性労働に、
はい、
当てがわれた、当てがわれたってすごい言葉なんですけど、っていうことはそのいわゆる非社会的な人間である、社会のアウトサイダーであるっていうことで捉えられた女性が多かったので、あなたそもそも
その町のその捉え方としてはっていうことですね。
そうです。なのであなたそもそもその性的に乱れた人なんやから今更何を言ってるのみたいな、
そういう目線がある。
そうですそうです、やっぱりその45年でドイツ社会がガラッと変わるわけではないですよね、なので、そういうところにもこうずっと裁判官の目とか、誰がそもそもその裁判を支援してくれるんだとかそういう問題もあって、そうなんです。なのでその方一人だけなんですよね。加害の歴史、特に加害を行った国でその加害を伝えるときってどうしても加害者にも情を持ってしまうというか、思いを馳せてしまうというか、特に年代私たちより上の世代になると、おじいちゃんがそういうところにいたりだとかお父さんがそういうところにいたりだとかして、もっとその人の人間的な面も見てますよね、なのであの時代はあれしかしようがなかったんやとか、他に選択肢がなかった、もしくは断ったら家族が飢えたとか、そういういろんな話があると思うんですけども、そういういわゆるイメージみたいなものを一回解体して再構築するっていう、この過程再構築をするんやけれども、私一人で講釈をするんじゃなくて、みんなで一回イメージを解体してそのイメージをもう一回厳密に一つずつ見ていくことで、本当はどうやったんやろうねっていうところをみんなで考えるっていうところに意味があるんじゃないかなっていうふうに思います。で、あそこはその若い人たちを脅す場所ではないし、収容所を追体験させる場所ではないので、それこそ昨日の話じゃないですけど、葛藤を自分の中で持ってもらう、葛藤が一度生まれたら多分考え続けると思うんです。なので、その取っかかりになるような場所になってほしいなっていうふうに私は思ってます。なので、私が気をつけているのは、感情的になって聞く人を圧倒しないようにすること。と、ただこの圧倒しないっていうのはドイツの政治教育の原則なんですけども、そうなんですよ、
すごい大切なことです。
そう、ボイテルスバッハ合意っていうのが70年代にあって、 教える立場にあるもの、生徒じゃない人が生徒を圧倒しないこと、で現実社会で論争になっているものはそのまま論争があるものとしてテーマとして取り組むこと、とにかく圧倒しないっていうのが大事だと思うんです。圧倒しないっていうことと、これは私の意見ですっていうのをはっきり括弧に入れること、でそれに賛同するかしないかは一人一人に委ねられているので、違うと思ったら、あともう一つここで私ちょっと大事かなって思うのが、違うと思ったら違うっていつでも言っていいんやでっていうのを、何回も言う、
はい、今聞いていただきましたけれども、このようにこう伝えるという立場の中でも決してこう正解があるわけではないですよね。その中でこう圧倒しないなど、ああなるほどなというふうに考えさせられましたし、やはりガイドの人々も皆さん悩みながらそうしたことをガイドされてるんですよね。はい、でこの後ですね、中村さんの同僚の方々、ガイドの方々に集まっていただいて、それぞれどのような点にこう気をつけてこうガイドをされているかということを話を聞くという機会もあったんですけれども、
ザクセンハウゼンの他のガイドの方々との座談会、
そうです、そうですね、ちょっとその音声をこう流しながら解説ができたらというふうにこう思います。
はい、はい、非常にですね、いろいろなこうバックグラウンドであったり国籍の方がガイドを務めていらっしゃいまして、その中でもそれぞれ考え方が違うんですけれども、今話してくださっている方がおっしゃっているのはまさに先ほど中村さんがおっしゃっていたようなこう説教じみた上から目線にはしたくないということであったり、あるいはどうしてもこう中立にはなれないということをこう自覚した上で、中立ではないけれども特定の力関係であったり現象を説明したりすることで皆さんに考える機会を持ってもらいたいということを言っていたんですね。
アクティブになってもらいたい、
そうなんです、このツアー終了後にそれぞれがこう社会参画の機会を得られるような、そのアクティブ性を獲得してほしい、むしろこうもやっとした何かをこう残して持って帰ってもらいたいということをおっしゃっていました。
学びを得たわみたいな感じで帰ってほしくな いな、
そうなんですね、むしろもやもやを持って帰ってほしいということですね。
終始受け身でしたみたいにならないということですよね。でこの座談会の中でですね、実は昨年の10月の7日以降何か変化はありますかとか、何かこう困難に思っていることはありますかっていうこう話にもこうなったんですけれども、参加してくださった方の中からですね、例えば全ては10月7日にハマスが始めたことだよねだったりですとか、あとはその今いろんなこうデモがベルリンでもやっているけれど、イスラエルに対してノーというのではなくてハマスに対してやめとと言うべきじゃないかだったりですとか、ハマスの攻撃っていうのは反ユダヤ主義的だよねっていう、そうしたこう発言もこうあったんですよね。で最初に私のこう意見からお伝えをすると、まずもってこのパレスチナで起きている問題というのは、宗教問題ではなくて現代の政治の問題だと、近現代の政治の問題だと思いますし、10月の7日に突如始まった問題でもない、でかつその、例えばその人質にされている人たち、今そのイスラエル側からその誘拐をされてしまった人たちがこう解放されたとしても、残念ながらそのイスラエルの意思決定をこうしている人たちの中にはガザからパレスチナ人を排除するっていう考えを持っている人たちが少なからずいるということを考えると、その人質が解放されたからといって全てが解決するわけではないよねっていうふうなことが私のこう認識なんですよね。で、彼だけ個人のこう意見ということでもなく、彼のこう職業だったりこう、仕事と愛に結びつけて語るということも慎重でありたいというふうに思うんですけれど、この後取材をしていくと少なからずこうした声が、決して珍しい意見ではないということにもこう気がついていくんですよね。
ドイツの中ではしばしば聞く意見だと。
そうですね、そうですね。こうした意見にこう直面する人たちもこう珍しくないということが、私たちもこう取材の中でのこう実感だったんですよね。いろんな要因があると思います。その歴史的な経緯だったりですとか、教育だったりですとか、あるいは後ほどまたお話に上がるかもしれないですけれども、メディアの影響だったり、いろんなこう多角的な、バックグラウンド背景をこう考えていく必要があるんだろうなというふうに思うんですが、実際にその彼が言及していた、じゃあデモがどんなふうにこうベルリンの中で行われていたのか、いくつかのこうデモを私たちもこう取材をしたんですけれども、その中でもこう音声を紹介をしていきたいと思うんですけれども、
はい、で最初に私たちが取材したのがですね、ターゲシュピーゲルという新聞社の前で行われたデモだったんですね。で多くの方々がですね、そのようになかなかこうドイツのこう加害性であったりイスラエルが実際に今行っていることに対して何かを発言するということがなかなかこう多くの人たちの中でそこまで熟成しきっていない中でも、 もちろん今行われているこの虐殺にノーという声を出している人たちはいるんですよね、うん、でそのように声を出している例えばアクティビストの方々、実際にデモを行ったりだとか本当にプラカードを持っていろいろなところでメッセージを発している人たちを、このターゲシュピーゲルという新聞社はですね、そうした人々をターゲットに顔であったり個人情報を晒したりという、
ね、この人たちを必要な情報を晒すっていうことですよね。
こういう人たちを攻撃してもいいよというまさに意図を持っているかのように、新聞に掲載したり報道したりということを行っていたんですね。でその前で人々が100人ぐらいですかね、130人以上
そのガザでジャーナリストが殺害されているのに、はい、あなたたちジャーナリズムとして何やってるのっていうことで、まあ、抗議の声を上げているってい こうデモが最初のこう取材 でその後の3月17日にかなり規模の大きなデモがありましたよね、
はい、こちらもベルリン市内で行われたデモなんですけれども、こちらはあの単にこうパレスチナイスラエルっていうことだけではなくて、主にシリア革命から13年ということをこう記念してのデモだったんですけれども、はい、例えばクルディスタンであったりコンゴであったり、あるいは LGBTQ の人々であったり、不当の抑圧にさらされている人たち、そうした人たちに対して、まあ、自由を権利をという声を上げるデモでした、
うん、今まさにマーチが始まって街中を歩いています。大きな区画をぐるりと、マーチをしながら回るという形のようです。人数規模でいうと何百人という感じでしょうか、もしかしたら1000人近くいるかもしれません。多くの人々が旗を掲げ、そしてプラカードですね、プラカードにはシリアの現政権を批判するものであったり、あるいはですねパレスチナに、パレスチナガザ地区への虐殺をやめるというようなプラカードもこちらには掲げられています。人々を見ると、あの中東からやってきた人々も多く見受けられますけれども、いわゆるホワイト白人の、もともとこちらのドイツ出身の方々も多くいらっしゃるように見受けられます。で周囲はですね、この地区は割とあの移民の方々が多くてですね、周りにアラビア語で書かれた店があったりレストランがあったり、トルコ中東系の、お店なども、こちらには並んでいます。今、コールがありますね。これ以上もう占領するなというような感じの、コールが繰り返されています。今このコールの中でですね、パレスチナに自由を、シリアに自由を、そしてクルディスタンに自由をというような形のコールも聞こえます。ジェネサイド、虐殺を止めろというようなコールも今響き渡っています。今すぐこのような、侵攻をやめろというようなコールが続いています。街中を行く人もですね、これは何だろうという目で見ていますが、特に身長が走っているという形ではありません。周囲には何十人単位の警官が、歩いていて、むしろそちらがかなり物々しい感じには見受けられます。
ベルリン市内のデモの様子、
はい、はい、3月17日に行われたデモですね。で一つ印象に残っているのが、幼いお子さんを2人を連れたいわゆるアラブ系ではない地元のお母さんがいらっしゃって、うん、どうしてお子さんを連れて今日ここに来たんですかっていうことを尋ねてみたら、地元の教育に問題意識を持っていて、こう公立の学校のこう教育だけだとこうパレスチナのこう歴史を知ることができないんじゃないかっていうところにこう問題意識を持って、なるべく子どもたちを連れてくるっていうことをおっしゃっていたんですよね、うんうん、で地元というのはこのデモが行われた比較的そのアラブ系の方だったり移民の人たちが多い地区のことなんですけれども、その公立の学校で実は冊子のようなものが配られていて、はい、そこでなんと ナクバというのは1948年にイスラエルが建国される過程で、まあ、さまざまな形で故郷を追われた人たち、まあ、それこそパレスチナ人の人たちが70万人難民化せざるを得なかったというふうに言われていますが、その大惨事のことをナクバというふうに言うんですよね。で、そのナクバを否定するようなこう冊子が配られているんだということをおっしゃっていたんですよね、そのお母さんが。ええと思うじゃないですか。
否定っていうのはそんなことなかったみたいなことですか。
確認してみたんですね、その、本当に否定してて、で、要はその、まあ、ざっくりこう説明をすると、こうナクバというのはアラブ人がユダヤ人を倒すことに失敗したということであって、国連が提示しているような誤解を招く歴史観とは大きく異なる。で、それを、まあ、パレスチナのこうルーツの子どもたちも多く暮らしているであろう、そういう地区で公立の学校でこう配ってしまう、もうまあ、言ってみればこう歴史修正のようなものですよね。で、だからこそ子どもたちにこういう現場を知ってほしくってこう連れてきたんだということをそのお母さんがおっしゃっていたんですよね。で、実際にじゃあこの特にその10月の7日以降何が起きているのかということをパレスチナルーツのこうアクティビスト作家の方に解説をいただきました。
はい、ヤスミン・ダエルさんという方なんですけれども、はい、まあ、パレスチナ人でフェミニストアクティビストであって、そして作家でもあります。で、彼女はですね、ベルリンに拠点を置く独立系のこうメディアネットワーク組織フェブライヤーネットワークの共同ディレクター兼編集ディレクターでもあります。このパレスチナというルーツを持ち、かつこうメディアの中でこう声を上げているヤスミンさんに、現在のドイツ政府のイスラエルに対する姿勢であったり、国内メディアの状況などについて伺いました。
We once thought that Berlin and Germany are a safe haven.
以前はベルリンやドイツは安全だと思われていました。しかし、その考えは間違っていたことが今示されています。アラブ系コミュニティ、特にパレスチナ系コミュニティの人々は、ここ数ヶ月で非常に苦しい状況に置かれています。迫害されているような感覚を持ち、ドイツの民主主義や寛容な政策を信じてきたことが本当に正しかったのか、10月以降の出来事で疑いを持たざるを得ない状況です。具体的には強制送還の脅威、市民権剥奪の脅威、発言の自由の制限などが挙げられます。中には自分の名前で意見を公表できなくなった人もいます。彼らは生計を立てるために批判を控えることもあれば、イスラエルやドイツ政府を批判したために資金提供が打ち切られたケースもあります。ドイツはホロコーストの過去を罪悪感ではなく責任感につなげることが望ましかったのではないかと思います。その責任はユダヤ人だけではなく人類全体に対して負うべきです。ドイツはパレスチナ人を人間として扱っておらず、過去の罪の意識を消したりするために、私たちは道具としてこのゲームの中で利用されているに過ぎません。ドイツによるイスラエルに対する支持には経済的利害関係も絡んでいます。ドイツは第二次世界大戦後の60年代や70年代に自らのイメージを浄化し、国際社会で善意のあるプレイヤーとして受け入れられることを望んでいました。そのため何かを学んだことを証明する必要があったのです。最近になってメディアではガザでの飢餓や人道危機などについて少し取り上げようとしていますが、彼らは決して誰がその責任を負い、誰がそれを隠蔽し、誰がそれを可能にし、誰がイスラエルに武器を与えているのか言及しないのです。昨年、ハーベック副首相はこの状況に関するメッセージを録画しました。そのメッセージの中で彼は、ドイツがユダヤ人の命を大切にし、保護し、寄り添っていることについて語りました。 しかし9分間にわたるメッセージの中で彼はパレスチナ人の命について一言も触れませんでした。10月末メッセージが録画された当時、すでにパレスチナ人の被害は深刻化していました。にもかかわらずユダヤ人の命についてのみ言及し、安全への不安を抱えているかもしれない人々、つまりパレスチナ人については何も語られませんでした。多くのユダヤ人が安全ではないと感じていますと彼は述べましたが、パレスチナ人については沈黙しました。さらに警察がベルリンの路上で抗議者を弾圧していたという事実についても彼はメッセージの中で全く触れませんでした。まるで全く何も感じず何も知らないかのように。
はい、ヤスミン・ダヘルさんの取材のインタビューの様子聞いていただきました、
うん、はい、メディアの問題、それからの、まあ、政治家によるその、まあ、パレスチナ人のこう透明化みたいなお話を最後いただいたと思うんですよね、うん、でこれはその副首相にこう限らず起きていることで、先日まあ、有名なベルリン国際映画祭があり、でそこでそのドキュメンタリー部門で賞を取ったのがノーアザーランドという映画で、私はまだちょっと未見なんですけれども、うん、でこの映画はユダヤ人の監督とそれからパレスチナ人のこう監督と共同でこう作られているこうものなんですよね。でところがそのベルリン国際映画祭がこう終わった後にメディア文化担当大臣が公式なこう声明をこう出しまして、自分が拍手を送ったのはユダヤ人の、ユバル監督のみである。まあ、つまり言ってみればそのパレスチナ人のバーセル監督は黙殺されたわけですよね。で2人ともその占領だったりですとか、まあ、ドイツのこう武器支援のこう実態にこうスピーチの中で触れていて、まあ、両者ともにこう趣旨は変わらないわけなんですけれども、うん、黙殺したんですよ、
うん、
っていうことが、まあ、残念ながら政治のこう世界の中でもこう相次いでいるということですね。
それは少しでもパレスチナに寄り添ったと思われたら政治生命に傷がつくとか、
実際にその反ユダヤ主義じゃないかっていう、こう批判、まあ、それをこう正当な批判というふうにこう呼べないと私は認識をしていますけれども、うん、まあ、そういうものも実際に彼女のもとにこう寄せられていたという報道もありますね。
しかしそのパレスチナに対するイスラエルの行為を批判すること、これはジェノサイド批判であって反ユダヤ主義ではないわけですが、しかしながら少しでも反ユダヤっぽいと取られるだけでいろんなところでキャンセルされるのだからというようなことで、ある種自粛あるいは過剰な攻撃などがこう進んでいくことになるわけですか。
そうですね。なので今自粛とチキさんもおっしゃいましたけれども、まあ、ヤスミさんがお話をされていた中でちょっと今のお話の中には入っていなかったんですけれども、まあ、メディア関係者のこう知人たちの中には、まあ、問題意識を持ってパレスチナのことを書こうとする人もいるんだけれども、メディアの組織の中で自己検閲が働いてしまうんだよねっていう話もありましたね。
でも一方で公的な学校にはナクバを否定するような捜査資料が配られるなどは横行してるわけです
よね。そうなんですよね。非常にこう非対称性が、まあ、構造としてあるのかなというふうにこう思うんですが、政治のこう問題でもう一つ今回気になったのが AfD の、うん、まあ、支持なんですよね。
ドイツのための選択肢、
はい、そうですね。で、まあ、反移民反難民としてこう知られていますけれども、それこそザクセンハウゼン記念館があるブランデンブルク州ではこう州選挙今年あるそうなんですけれども、なんとAfDが第一党になる可能性があるというふうにもこう言われていて、でベルリン市内ではそれこそ、まあ、10万人規模のこう反AfDデモが起きていたりするんですよね。それに対して問題意識を持っていて、はい、でところがその反AfDデモ、つまり反移民反難民を掲げるそういう、こう政党に対してノーを言いましょうっていう、こうそうしたデモの中で、うん、パレスチナのこう旗を掲げていたりですとか、まあ、いわゆるそのパレスチナに対するこう連帯シンパシーをこう掲げているようなグループが、まあ、警察あるいはこう参加者によって、まあ、嫌がらせを受けたり、まあ、排除されたりということが実は相次いでいるということも指摘をされていて、 て、
外国人差別はダメだ、ただしパレスチナを除く
みたいなメッセージにこう伝わってしまいますよね。でその反 AfD デモにこう参加をした中で、まあ、そのパレスチナで連帯するこうグループの中でか参加をしていたレイチェル・シャピロさんという方にお話を伺ったんですけれど、うん、彼女はあの出身はニューヨーク州のユダヤ女性なんですよね、はい、でただおばあ様がドイツケルンからホロコーストを逃れて16歳の時におばあ様がアメリカに渡航されたとい う, こう経緯を持っている方 で, で彼女は2月に行われた反 AfD デモの中であのこういうプラカードを掲げていたそうなんですよね。自由なパレスチナを求めて AfD とシオニズムに反対するユダヤ人です、
うんうん、であ
のそれに賛同してくださるこうあの参加者の人たちもこういたそうなんですけれども、一方で年配のドイツ人男性が彼女のところにカツカッと来て、あのイスラエルと AfD と何の関係があるんだっていうことで、まあまあ、食ってかかってくるようなことがあって、で彼女がこう、まあ、説明をしようとしている間に3回彼女の顔面にその男性が唾を吐いてきたということがあったそうです。詳しくは彼女自身がアルジャジーラの、あのサイトに彼女自身が記事を書いているので、興味がある方はぜひ読んでいただきたいんですが、でさらにアクセルシュプリンガーという大手メディア企業があるんですけれども、そこがやはりこう、まあ、イスラエルに対して非常にこう、まあ、強くその連帯するようなこう姿勢を打ち出しながら、まあ、パレスチナにこう連帯するようなデモを、まあ、中傷するようなこう報道を繰り返しているじゃないかということで、抗議のデモが行われて、彼女自身もそこでこう声を上げた中で、なんとそこで警察にこう連行されてしまうということが起こりました。その経緯も含めてレイチェルさんのお話をここでお聞きください。
私は人口のおよそ 40% がユダヤ人だった町で育ちました。ですから文化的なユダヤ教やイスラエルやシオニズム、現代ヘブライ語とは関係のない世俗的なユダヤ人がいるという考えが一般的でした。ドイツで言われるような単一の集団に押し込められるようなものではないことを理解していました。ドイツではシオニストである、イスラエル人であるなどの定義に当てはまらないものは皆真のユダヤ人ではないとされるか、反ユダヤ主義者とみなされるようです。だからこそ私は、あなたは本当のユダヤ人ではない、自己嫌悪しているユダヤ人だ、反ユダヤ主義者だなどというコメントや中傷を何度も受けてきました。それは日常茶飯事なのです。ユダヤ人であろうと、家族がドイツ人であろうと、先祖の中にホロコーストの生存者や犠牲者が多くいたとしても関係ありません。その日ドイツの大手メディアで複合企業であるアクセルシュプリンガーの本社前に向かいました。私たちは何十人もの警官に囲まれていました。会場に着き、主催者の一人にどうしても言いたいことがあると言いましたが、私は震えていました。言いたかったのは、ユダヤ人として国家やメディアに利用されることを拒否するということです。シオニズムがユダヤ教的価値観だというのは必ずしも真実ではないことをはっきりさせたいのです。国家とシオニスト自身によって主張されてきた以外に、それを示すものは何もありません。私がよく言うのは、ユダヤ教はシオニズム以前から何千年も存在しており、シオニズムの後も、そして私にとっても何千年も存在し続けるだろうということです。私たちがそこにいて1時間か1時間半後、警察は何度も警告を発し、接近し始め、人々を攻撃し始めました。彼らは群衆の中から人々を引っ張り、脇に投げ飛ばし、殴り始めました。最終的に警察の暴力の真っ只中に捕まり、彼らは私の妻の首を絞め始めました。彼女は私の前にいて、顔は赤くなっていました。そして最終的に私たちを群衆から追い出し、その後何時間も拘束しました。その間、弁護士と話したり、誰かに電話したりすることは許されませんでした。ユダヤ人の一人として、私にはその場に行き、声を上げる責任があります。そうすることで、パレスチナ人の同志、兄弟たち、特にドイツで沈黙させられがちな彼らの声を、より社会の中心に据えることができるのです。
レイチェルさんのお話を聞いていただきました、うん、レイチェルさんのスタンスの中でシオニスト、シオニズムに反対するユダヤ人と書かれてましたね。シオニズムというのはユダヤのある種の回帰主義、要はそのイスラエル周辺に帰って国を作ってそこを自分たちの性質とともに暮らすべきだとする考え方、これを否定することは別に反ユダヤとイコールではないのだけれども、うん、イスラエルおよびドイツなどはそれをイコールとして、支援をする、あるいはそれを否定する者はユダヤに対する差別をしているのだという格好で攻撃をすることになる、その結びつきをレイチェルさんは、批判しているということになるわけですか。
そうですね、全てのこうユダヤ人が、世俗的なこう方々もこういるというふうにレイチェルさんおっしゃっていましたけれども、このシオニズムをこう、肯定的に捉えているわけではないし、こうシオニズムをしかしその批判するっていうことがやはりこうこのドイツの中では今は特にその反ユダヤ主義のこうレッテルを貼られやすい、特にそれが、レイチェルさんがこう警察に拘束されたようにそれがドイツの公権力によってこうユダヤ人に対して決定されていくっていうことのこう構造、私もちょっとそれをこう理解するのに、理解ができないというふうに言った方がいいのかもしれないですけれども、非常にこう頭の中がこうねじれたようなこう感覚になりましたね。
しかしある種その当事者性であるとかジェノサイドなどに対する批判といった正当性などを抜きに、ある種反ユダヤ的っぽくされるようなものに対してもうドグマ的にこう否定するというような状況があると、それがもう公権力の一つのスタンスになっていて、警察の動き、司法の動き、政治の動き、それらが連動しているということなんですね。
そうですね、だからやっぱりドイツにこう滞在中もなんかこうこの話題って人と話しづらいよねっていうことはたびたび聞きましたね。何かちょっとでもこうそれ反ユダヤ主義じゃないっていうようなことにつながるような発言をしちゃうとその後の自分の仕事とか人間関係にこう影響しちゃうんじゃないかというと、もう怖いから発言しない方がいいよねっていうふうになってしまう。でもそれって民主主義としてやはりこう健全ではないと思うんですよね。でその、言論のこう制限という意味では、例えばその10月、特にその、今回のこう事象がこう起きたあの直後はベルリン市内ではそのパレスチナにこう連帯するようなこうデモというのがこう禁じられてしまうんですよね。でもう一人声として最後にこうご紹介したいのがレイチェルさんとも非常にこう親しくて一緒にこう活動されているドイツ在住のパレスチナ人であるラムジー・キラニさんの声をご紹介したいと思います、でラムジーさんはですねお父様がガザのご出身でガザはたびたびそのイスラエルによるこう侵攻を受けてきたわけですけれども、2014年非常にこう大きなこう侵攻があった時にお父様と、ご兄弟、ガザにいたご兄弟全員を亡くしているんですよね。でそのラムジーさんがドイツの中でこう育つということがパレスチナ人として育つというのはどういうことなのか、でデモがダメだよというふうに言われて自分の声を封じられているということが一体どういう思いだったのかということを語ってくださったので、最後にここでお聞きいただきたいと思います。
Growing up as a Palestinian in Germany with this、
パレスチナ人としてドイツで育つと幼いうちから阻害されていると感じさせられます。当局や学校などの先生などあらゆる権威や機関からそう感じます。出身はどこと聞かれてパレスチナ出身ですと答えると、パレスチナなんてないじゃないか、お前は存在しないと言われるのです。ドイツで育った多くのパレスチナ人はこのような反応を受け自尊心を失い打ちのめされます。2022年にはベルリンで最初のデモ禁止令が出されました。実は私もナクバを追悼するデモに参加しようとした時に拘留されました。ドイツにはナクバの際に民族浄化によって故郷を追われた多くのパレスチナ人がいます。私たちはあの悲劇を追悼したかったのですが、それを禁止されたのです。それでもデモに参加する人はいました。そして10月7日以降はベルリンだけでなくハンブルク、ケルンなど主要都市すべてでデモが禁じられました。事態は悪化し、ベルリンの学校では パレスチナのスカーフ、カフィーヤの着用まで禁止されました。スカーフはパレスチナ人だけでなく、多くの人にとって文化やアイデンティティの一部です。家族がガザに住んでいますが、デモの禁止令が出たことで、自宅でニュースを見ながら、家族が家を失い、ガザ北部の自宅から避難している様子を見るしかありませんでした。やがて家族に連絡が取れなくなりました。電気が止められ、ガス、食料、水が遮断されたからです。家族からの最後の連絡は、わずかな水しか残っていないということでした。しかし当初、路上で共に人々と悲しみ、苦しみ、怒りを叫ぶためのデモすらできず、部屋で一人で画面を見つめ、精神衛生状態が悪化していくのをただ待つしかありませんでした。ベルリンには多くのパレスチナ人が住んでおり、このような状況は多くの人にとっての苦痛でした。その後、初めてデモを行うことができたのは解放のようなものでした。それはここでの誰もが持つ基本的人権であり、まるで奴隷状態からの解放のように感じられました。ようやく自分の声を使い、ある程度の言論の自由を得ることができたのです。家でじっと我慢して抗議活動にも行かず、パレスチナ人であることを示さなければ抑圧してくる側の思うツボでしょう。そんなことはしたくない。抵抗したいし、おかしいと言いたい。黙らせるなんてさせない。ベルリンでのデモは続いているし、希望もあります。パレスチナ人やムスリム、アラブ系のコミュニティは暴力的で、いつも感情に流されていると言われるけど、デモに参加するのは感情があるからです。何の訴えもないのにデモをするわけがありません。何も語ることがなければデモなんてしません。
イスラエルの中でもイスラエルの歴史教育などでイスラエルの正当性を訴えたりするわけですが、ドイツはドイツでそのイスラエルの正当性を訴えるのみならず、反ユダヤ的とみなされるようなものを、まあ、とにかく端から端までこう排除していった結果、異論を持ち、そして今のイスラエルの状況を批判でき、なおかつ今の政権のイスラエル支持の状況を批判できる、そうした人々の声というのが消されていったわけですね。
そうなんですよね。だから加害の歴史から学ぶということは本当は何なんだっけっていうことをこう根本から考えなければならない。もちろんそれをこう試行錯誤してきたと思うんですよね、ドイツ社会って。でもまだまだそれが完成形ではなくこう途上にあるんだと思いますし、本来その歴史からこう学ぶべきは、私の解釈ですけれども、虐殺というものが誰に対してもどんな場所であってもあってはならないという、 こう普遍的なこうメッセージであってほしいというふうにこう思うんですよね。で、まあ、特にそのドイツは今現在進行形で起きているこう虐殺に実質的なこう責任もあるわけですよね。こう、まあ、この進行直後からこれは支持していい攻撃なんだっていうふうに世界にこう発した国際的な影響もありますし、まあ、多額のこう軍事支援を行って、それも例年に増して行っている、まあ、加害に直接加担しているという、 こう責任でもやはりそれはこう重い。ただこれもこう滞在中話題にはなったんですけれども、これ公共放送が10月下旬から11月上旬にかけて行った調査では、こう市民の犠牲を伴うこのイスラエルの軍事行動についてこう正当化できないと答えた人たちが 61%、 6割超えてるっていうふうにこう言うんですよね。だから少しずつ潮目が変わってきているところもあって、で国際的な責任は重いからこそ国際的な連帯の中で何か変わっていくものもあるかもしれないですし、まあ、その連帯っていうのはこう一方的にはドイツのこうメモリカルチャーすごいねっていうふうにこう称賛するっていうことではなくて、学ぶべきものは学んで、批判すべき点は批判して、で反ユダヤ主義だっていうその言葉の前で、 まあ、立ち尽くして思考を止めるんではなくて、言論が呼吸できる場所をどういうふうにこう気づいていくのかっていうことが重要なんではないかなというふうに思うんですよね。
人道的な反省っていうスタンスがサイレントマジョリティにされてしまっているというドイツの状況、それが取材の様子、世論調査とのギャップからも感じられます、
ね。はい、まだまだ本当に僕たちの取材、この10日余りで全てを見切れたわけでもないですし、本当に現在起きていることに対して心を痛めている方も本当にたくさんいらっしゃるとは思います、うん。ただ実際に今ガザで人の命が踏みにじられて、血肉が本当にバラバラにされて人が殺されていることを国際社会は止めれてないんだ、それがどれだけ何の歯車を狂ってしまったのかということを改めて考えたいですね、うん。
はい、ドイツの責任、それを通じて当然日本の責任も考えたいなと思います、うん。はい、
今日はイスラエル擁護とホロコーストの狭間で揺れるドイツ、安田夏樹、佐藤圭の現地取材報告というテーマで、スタジオにフォトジャーナリストの安田夏樹さん、佐藤圭さんを迎えしてお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。 TBS ラディオ
発信型ニュースプロジェクト、発信型ニュースプロジェクトセッション、
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向かいのフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。